キンキンラジオ。思い出のテレビドラマ、今回振り返るドラマはこの世の果てです。
わあ、
どないした、
また暗いの選んだな。
脚本家野島伸司の代表作ですよ。
究極の愛を描いたラブストーリーやね。
このドラマのヒロイン、鈴木保奈美演じる砂田マリアという女性は、盲目の妹の手術費のために昼は郵便局、夜はホステスとして働いています。で、冒頭ひき逃げに遭った男とそれを助けたマリアが知り合うところから物語は始まんねんな。
実は三上博史演じるこの男が高村史郎っていう世界的に有名なピアニストだったと。
あ、でも彼は妻に管理され、ピアノを弾く機械のような生活に嫌気がさしていて、記憶喪失のふりをしてマリアと一緒に暮らし始める。
さあ、こっからが二人の転落人生の始まりですよ。
マリアが働く店のホステス、横山めぐみ演じるルミっていう女が二人の仲を引き裂こうと史郎に接近し、あの手この手で誘惑して史郎をついに覚醒剤中毒にまでしてしまう。
その時マリアは史郎との間の子をお腹に宿してるんだけど、その覚醒剤で錯乱した史郎の暴力で流産してしまう。
それでもマリアは史郎の体から薬を抜くために、もう何日も何日も献身的に看病して何とか史郎を立ち直らせるんだけど、二人は別れてしまう。
このまま一緒にいても幸せになれないってやっと気づくんだよね。
で、マリアは店の常連で彼女をずっと気にかけてくれた御曹司、政財界のプリンス神谷政治との結婚を選ぶ。
これのやってる豊悦がええんだ。
盛大な結婚式の当日、見物客の中に史郎の姿を見つけたマリアは予想もつかない行動に出ます。
衝撃の結末やね。
まあざっくりまとめるとこんな話かな。
だいぶ端折ってるけど、
このドラマには二人を取り巻くたくさんの人たちが登場するんだけど、すべての人々が何らかの形で心の傷、愛の喪失っていったものを抱えてる。
あ、でもさ、だいたい主役の根源は史郎をしゃぶ漬けにするルミや。
またこれをやってる横山めぐみがすごいよな。
あ、もうあれ以来横山めぐみ怖いもん。
あ、でもさ、そのルミさえも過去にレイプされ、目の前で恋人が逃げ出したことによって愛を信じられなくなってしまったんでしょ。
だからって人の幸せをぶち壊していいとは思わんけどな。
あ、でも史郎の中にルミという悪魔を付け入らせる心の隙があったからや。
まあ、カゴの鳥みたいな生活を捨てたはいいけど、まあ、新しい道も見つけられず、まあ、結局過去の栄光やプライドも捨てきれなかったわけやからね。
その苛立ちを結局マリアにぶつけてしまうわけや。
そう考えたらひどい男やな。
でもマリアは史郎を見捨てることはできない。どんなひどいことをされても献身的な愛を注いでしまう。
でも逆に史郎がマリアに払った犠牲って何やろ。
あ、史郎を取り戻しに来た奥さんの目の前でピアニストである自分の手を割れたグラスでぶっ刺して使い物にならなくした。
いや、あのシーンはすごかったな。
愛する人のためにそこまでやるかって思ったんだけど、
でもそれはマリアのためやったんやろか。
でも結果的にそうはならなかったからな。
それに対してマリアは史郎がシャブで作った莫大な借金を自分の生命保険で返そうと飛び込み自殺までするんでしょ。
それを愛と呼んでいいのかって思うよね。
そのマリア自身も愛の喪失を抱えてるわけや。
あの、幼い頃親の愛を感じられずに家に火をつけて、でそれが原因で父を失い妹を失明させてしまったんやからな。
あれ、妹とは父親が違うんだっけ。
だから妹ばっかりなんで可愛がるのっていうのがあったわけや。
だからその放火したために妹を失明させてしまった。その贖罪の気持ちがあるから妹の手術代を必死に稼いでるんやな。
だから史郎にどんだけひどいことされてもつい献身的に尽くしてしまうっていうのもマリア自身が愛の渇望っていうのを抱えてたからなんやな。
愛に飢えていたと。
そのマリアの母親だって一見奔放でどうしようもないような人に見えるけど、夫を失うっていう辛い体験をしてるからね。
妹と知り合うあの顔の半分やけどしてる青年っていうのが出てくるやん。
あの大浦隆一がやってた三島純っていう男の子もコインロッカーに捨てられて顔半分にやけどを負って、もうすごい孤独な人生を歩んできた。
その妹の目の手術をするお医者さんも、昔、結婚式の前日に事故で植物状態になった奥さんを20年間自宅で看護してるよね。
あのお医者さんも孤独な人生を歩んでるんやな。
そうそう。
で、最後、マリアと結婚式を挙げる御曹司、神谷誠司も、妾の子って叫ばれて、母を捨てた父親を憎んで、愛を信じられないっていう人や。
あと横山めぐみをずっと探してる男おって。
ルミを必要に追う佐々木っていう男も、まあ、かつてルミを愛してしまったがために妻を殺して、その原因を作ったルミに復讐しようとしてるんでしょ。
あとさ、最終回の最後にちょろっと出てくる画廊の女主人でさえも、昔美大生であった夫を亡くしてる。
このように、まあ、もうことごとく、すべての登場人物が、何らかの辛い過去を抱えて、それに苦しみながら生きてんねん。
これでもかっていうぐらい。
まだ誰一人幸せに生きてる人間が出てこないっていうね。まだ印象的なセリフもたくさん出てくるな。
毎回冒頭とエンディングに三上博史のナレーションが入るね。
愛しいマリア。
エンディングで流れる尾崎豊もよかったな。
お前見るか。
そんな歌方ちゃうやろ。
キンキンライド。
なんか心に残ってるセリフってある？
さあ、あれですよ、第一話の最後。もし地球が滅びるときに一艘の船があって、そこに一つだけ動物を連れていくとしたら。
例の心理テスト。
シロはその時、僕は船に乗らないって答えて。
あとここで溝口はじめの物悲しいチェロの旋律が流れんねんな。
チャラッチャッチャーチャチャラッチャ。
そら世界の車窓からや。
主題歌の尾崎豊も良かったけど、やっぱその溝口はじめの作るサウンドトラックってすごい良かったね。
チェロが歌ってるっていうかさ。
チェロが泣いてたね。
あのテストってなんだっけ？
馬、クジャク、トラ、羊。地球が滅びるときにどれを連れていくか、
どれを選ぶかで、その人が何を一番大事に思ってるかっていうのが分かんねんな。
皆さんも一緒にお考えください。
答えは CM の後。
馬、クジャク、トラ、羊やで。
で、心理テストの答えは？
馬は仕事、クジャクがお金、トラがプライド、羊が愛情。
で、男の人の場合は、羊って答えた人だけが女の子を幸せにできると。
ほんまかいなと思うけどな。
キンキンやとどう答える？
俺も船に乗らないかな。
なんで？
だって世界が滅びてしまうのに、自分らだけ生き残ったってしゃあないやん。
まあな。
キンキンライド。
最初に、究極の愛を描いた物語やって言ったけど。
究極っていうより極限の愛。
はい。
極限的な状況で人を愛するとき、愛する人のためにどんだけ自分を犠牲にできるか。で、それでも見返りを求めずにいられるか。
献身と自己犠牲。無償の愛っちゅうやつだな。
だから、登場人物に様々な十字架を背負わせ、試練を与えて、それでも愛を貫けますかって試していくわけでしょ。
物語の作りとしてはそうやんね。
その過酷な姿を通して、愛とは一体何なのかっていうのを我々に問いかけてるわけや。
その受け止め方も見る人それぞれに違うやろな。
ただ俺は、この世の果てっていう作品で描かれる愛が、究極の愛だとは思えないんだよね。
結果的に誰一人幸せにならないからね。
どんなに相手の幸せを願って自分を犠牲にしても、自分がその身を焦がしてしまったら、結局相手が悲しむわけ。
本当に相手を幸せにしたかったら、自分自身も笑ってないとな。
だから、あなたが笑ってくれるだけで、私も楽しいっていうのが、まあ、ある種、一番幸せな愛の形や。
でも、シロとマリアは、それと真逆の方向にどんどん進んでいってしまうからね。
なのに、でも、この世の果てっていうドラマがなぜ、これほど心を震わせ、魅了されるのか。
やっぱそこに描かれてる愛の姿が美しいからとちゃう？
やっぱ物語の中にしか存在し得ない、また存在してはならない、あまりにも儚い美しさなんだよね。というわけで今回は、1994年の月9ドラマ、 この世の果てを振り返りました。
だよ、これ月9でやったな。
月9ドラマ史上一番暗い作品かな。